ハレルヤ。皆さん、こんにちは。さっきものぞと話してたんですけど、おはようってすごくフランクな言い方できるけど、こんにちはってそういう午後に言えるものねえのかなっていう話して、いまだに慣れない感じがありますけどね。先ほど明かししてくださった、ラナさん。そうですね。前で話すのがすごく苦手ってですね、確かに僕も神戸でですね、一回彼女に証しを頼んだことがあってですね、こんな人って緊張するかというぐらいですね、めちゃくちゃその時も緊張してたんですけども、さっきね、人前で話す時に気絶しそうになったっていう、そんな人がですね、えらい堂々と話すようになったんだなってですね、思いながらも成長を感じるとともに、今後もっとたくさんの人たちの前で神様を明かしする日が来ることを祝福します。アメン。この時期になるとですね、やはり、クリスマス、が近づいているので、普段ならもっとワクワクしてていいはずなんですけども、どうでしょう、今年は何ですかね、このクリスマス感のなさというかですね、来週境町クリスマスみたいな。全然ピンとこないというかですね、だいたいもうね、1ヶ月前ぐらいから日曜の午後はいろんな練習が始まったりとかですね、もうああするこうするとかですね、いろんな話し合いがなされて、また各グループのクリスマスもですね、もう何個かもあってっていうんですね、そんな中なんですけども、本当に今年はやっぱり自粛する中でですね、全然このクリスマス感を味わうこともなくですね、気づいたらもう来週境町クリスマスなんだと。本当にやんのかなみたいなですね、雰囲気もあるんですけどもね、子供たちもですね、ちょっとやっぱクリスマス感がなくてですね、一応うちにはツリー飾ってるんですけどもね、やっぱりこの自粛している期間の中で、いろんなみんな我慢しながらなので、ちょっとかわいそうだなと思いつつもですね、でやはり今年雪が降るのが遅いんですかね、なかなか降らないもんでですね、私たちの子供たちもですね、毎朝、外を眺めては雪まだかなと、早く雪降ってほしいと、雪を待ち焦がれているんですけども、大人の私たちからしたらですね、そんな年もあっていいと、もうあんまり降らないでいいかなと思うんですけどもね、子供たちからしたら早く雪遊びしたいと、はるま君は、雪遊び大好きなんですよ、昔雪嫌いでです、怖くてですね、もうちょっと外に置いただけでも泣いてたような子がですね、今年は夏から言ってましたね、雪が早く降りますように、頼むからそれだけは勘弁してくれと思いながらですね、でも本当に待ち望んでるからこそ喜びというのは大きいんだなということをですね、思わされるんです。今日はですね、喜びというのは待っている分だけ大きい、待ち望むということを一緒に分かち合っていきたいと思います。ラナさんもですね、川島ラナサ、マラナサってことでですね、マラナタ、主を来てくださいっていうね、その主を待ち望む子としてですね、生まれたんですけども、聖書の中にもですね、主の訪れを待ち望んでいた人物がたくさんいるわけですね。その前にですね、実は私もですね、先月 待ち望むことをですね、ちょっと試された時があったんですよ。というのはですね、私先月大阪に奉仕行きまして、で2日間奉仕びっちりね、メッセージ5回してきたんですけども、その際にですね、会った人で食事も一緒にしたんですけども、その方がその後日ですね、電話してくださって、そして実は熱が2日前から出始めて、怪しいなと思って病院に行ってかかったら陽性反応出ましたということで えってなって、あれ、それって僕も濃厚接触者に当たるんじゃないですかってことになってですね、多分当たると思いますみたいになってですね、ギリギリ当たってますみたいに言われて、何そのギリギリみたいなのって、で、ちょっとやばいってなってですね、僕は全然症状なかったんですけども、無症状っていう陽性者もいるっていう、いっぱいいるっていうことを聞いてたので、もうそれが一番厄介だなと、知らず知らずのうちに感染させてたら困るってことで、家の中でもですね、部屋に隔離されるということが起こって、食事はユリがですね、日に3度私に届けてくれる、なんだこの家の中での様子だとね、子供たちが来てもですね、ごめん、今はちょっとあなたたちは抱っこできないみたいなですね、変な状況ができてですね、もうこんな時間もきついと、早く陰性というのを証明したいと、もう自分何にも症状ないし、絶対陽性になってるわけないから、早く証明したい、 病院に行って PCR 検査を受けようと思ったんですけども、その時その週ちょうどですね土日休みでね、祝日なんで、月曜日も祝日で休みの週だったんですよ。で、もう1日がね千日のように感じるってあれのことやなと、長くて長くて早く病院行けないかなっていう感じだったんですけども、まあ、火曜日にですね行って、そしてその待合室で待っててですね、名前呼ばれて、ね、どんな風に検査するのかってちょっとドキドキしてたんですけども、まあ、優しそうな女の先生がですね、境町クリニックのですね女の先生が待っててですね、早くちょっと PCR 検査受けたいんですってこと言ったらですね、じゃあ受けましょうってことで、その検査室連れてかれてですね、こうなんかいろいろ歩こうとして、こう座らされてですね、何するのかと思ったらですね、その優しそうな女の先生がですね、本当に笑顔でこう私に近づいてきて、まあ優しそうな先生なので、ソフトな検査なのかなと思ってですね、何するのかと思ったらですね、こんだけ長い綿棒を取り出してですね、で私の鼻の穴にガーン入れてですね、グリグリグリグリグリグリ、もうね、死ぬかと思いましたね。あれでも泣き叫びそうになってて、もう待ち望んでるよりもきついみたいなですね、こうやってこう取り出してですね、まあ検査してですね、まあ結果次の日すぐ来てですね陰性でしたということでですね、まあもう1ヶ月のことなので前のことなので何ともなかったんですけども、あ、本当に待ってた分だけ喜びというのは大きいというかですね、それを私たちはいつも体験します。で、今日ですね救い主の誕生を本当に待ち望んでいた一人の人物をですね一緒に見ていきたいと思うんですけども、ルカの福音書ですね2章ちょっと開きたいと思います。ルカの福音書の2章の22節から、ルカの福音書の2章の22節から32節ですね、一緒に分かっちゃっていきたいと思います。それでは、読みましょうか。私と皆さんで交互にですね読んでいきたいと思います。ルカの2章22節から、さてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。また主の律法に山場と一つがい、または家場との雛にはと定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。私の目があなたとあなたの見救いを見たからです。異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。アメン。ここまででしたね。はい。ここにですね、シメオンという人物が出てくるんですけども、イエス様が誕生した後ですね、8日目にお父さんのヨセフとマリアはですね、このイエス様を連れて、まあ、モーセの律法に従って、まあ、モーセの律法をですねユダヤ人たちみんな重んじているので、その律法のに書かれていること、ここに書いてますよね、この胎を母の胎を開く男子の遺言はすべて主に性別されたものと呼ばなければならないということに従って、子供たちをですね神様に捧げる、まあ、割礼という儀式があってですね、そのためにですねエルサレムにイエス様を連れて行ってたんです。で、宮に入って割礼をですね受けさせようとしたところに、そのシメオンというですね人物がいたんですね。で、この人誰かというとおじいちゃんでですね、で、どんな人かといったらですね、正しい人で、まあ、敬虔な人で、そしてイスラエルの慰められるのを待ち望んでいた人だって書いてるんですよ。つまりイスラエルの救いを待望してたおじいちゃんだったんですよ、ね、で、この人すごいでしょ。メシア、まあ、救い主を見るまでは死なないって聖霊に語られてたって書いてるんですよ。 これだけでもね、やばい、ただものじゃない人っていうのは分かるんですけども、やばいじいちゃんいるみたいなね。でもですね、彼はですね、本当にすごいのがですね、御霊に導かれて、幼子のイエス様が宮に入るタイミングに同時に宮に入ってイエス様抱っこしたって言うんですよ。すごいないですか、このじいちゃん。超御霊クソじいちゃんです。油注がれすぎじいちゃんなんですけど、ヨセフとマリアからしたらびっくりしますよね。イエス様連れてですね、割礼施そうとしてこう入ってきたら、じいちゃんが横から来て、ハレルヤーみたいな感じで来るわけですよ。え、何誰みたいな。まあそんなシメオンというじいちゃんなんですけども、このシメオンについてですね、ちょっと今日一緒に考えてみたいと思いますけども、2つ疑問があるわけです。そもそも1つ目は、そもそもこれ誰やとこのおじいちゃん何者なのかということですね。そしてもう一つが、このシメオンはなんでイエス様がメシアだと分かって、ね、そして宮に入られるタイミングが分かったのかということです。まず一つ目に、このシメオンとは何者なのかということなんですけども、シメオンっていう名前はね、実はすごく意味があってですね、この鍵になる部分ですね、これはシェマーという言葉から来ている言葉です。まあ、シモンも同じですね、シェマーから。でシェマーって何かというと聞くって意味ですよ。皆さん分かりますよね、シェマーイスラエル、聞けイスラエルって、ね、あの宣言しましたけども、そのシェマー、聞くって意味があるんですよ。でもともと旧約の創世記に遡ったらですね、このシメオンって最初に名前付けられた人物は誰かといったら、アブラハム、イサク、ヤコブっているでしょう。あのヤコブね、ヤコブが恋した人物がいたんですよ、ラケルって女の人で。ヤコブはラケルと結婚したかったんですけども、騙されて、ラケルのお父さんにね、レアっていうラケルのお姉さんと結婚しちゃった事件があるんですよね。朝起きてびっくり、誰お前みたいなね、そのレアで、そのレアのことをヤコブなかなか愛せなかったんですよ、ラケルが好きだから。でそんな中で、でもレアは妻なので子供を残さないといけないということですね。子供が与えられていくんですけども、その2番目にできた、レアから2番目に生まれた子が、名前がシメオンって名前だと。でなんでレアそんな名前つけたかって言ったらですね、ヤコブに愛されない、こんな苦しい私の声を子供が与えられるということを通して、神様が聞いてくださったと言っててシメオンって名前つけたんですね。でこの、まあ、元祖シメオンって呼びますけども、この最初のシメオンね、元祖ね。でこの元祖、あの実はですね、やばいやばい人生をたどっていくというか、まあ、たどっていく、まあ、むちゃくちゃなことをやりだすんですよ、この元祖ね。で何したかって言ったらですね、あの、まあ、ある日ヤコブには子供いっぱいたくさんいて12人いたんですけども、その他に妹のディナっていうのがいてね、でそのシメオンとその弟のレビが、まあ、そのディナがね、ある日、まあ、ある部族のですね、ヒビ人ハモルの子シェケムという男に恥ずかしめを受けた、まあ、強姦されたんですよ。でそれにブチ切れて嘘ついて、そのシェケムとかめちゃくちゃ殺しまくった、その村の人たちみんなを皆殺しにしたんですよ。でそのことが、まあ、やはりヤコブの中でもずっと覚えてて、あの子たちむちゃくちゃなことしたっていうの。それで実はね、このシメオンとね、レビというこの子供たちは、ヤコブが亡くなる前に、ヤコブ子供たちみんなに祝福の言葉残していくんですけども、このシメオンとレビに対してだけはこうやって言ったんですよ。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らすって言ったんですよ。つまり部族がなくなるんだこいつらは。これって呪いの言葉じゃないですか。シメオンとレビはこのような呪いの言葉を受けた。ある意味でシメオンってね、いわくつきの名前なんですよ、イスラエルの歴史、部族の中でね。レビも一緒にその時はその言葉を受け取りました。でもね、レビはその後変わっていくんですよ。何が起こっていくかって言ったらですね、そのレビの子孫のレビ族と呼ばれる人たちは、その後モーセの時代になって、イスラエルの民が偶像礼拝に走っていった時に、 その民の中で唯一モーセ側について、そして偶像礼拝に走らなかった部族だったんですよ、民族になったの。さらにそれを皮切りに、その後もペオル小罪事件つってね、まあ、聖書見てたら分かりますね。ミディアン人がイスラエルのためにこの偶像礼拝を持ち運んできた時に、その時もこのレビ族の中のピネハスという人物が立ち上がってね、そしてそれを鎮火させ、イスラエルを偶像礼拝を守ったという事件があって、そういうことを通してレビ族というものがですね、ものすごい功績を上げていくわけですよ。で、神様に大切にされるようになってて、彼らは永遠の祭祀職が与えられていくの、レビ族はね。知ってますよね、皆さん、その話ね。レビだから、レビというのはすごく重んじられるようになっていくんですよ。でも、じゃあもう一つの部族、あの時呪いを一緒に受け取った部族であるシメオンはどうだったか。シメオン族はね、相変わらずやばかったんですよ。ペオル・コズビ事件でもですね、結局シメオン族のやつがですね、一番中心になって、そのミディアンのですね、偶像礼拝、もちろん結局このシメオンに関してはずっと呪いを継承し続け、そして彼らはですね、イスラエルの全部族の中でも呪いの代名詞みたいな部族になってたんですよ、シメオン族ね。実際にイスラエルで人口調査がですね、行われるたびに、このシメオン族の人口はどんどん少なくなっていきました。そしてついにヨシュアの時代になった時、イスラエルの他の部族の中に彼らは散らされてしまうの。ヤコブが予言した通りに、そんな部族の名前を受け継いでいるのがこのシメオンという人物なんですよ。いいですか。二つ目に、じゃあなぜそのシメオンが、シメオン名を持つ男が宮で幼子イエス様を抱きかかえ、そのタイミングで入り、そしてこの方こそ私たちが待ち望んでいたメシアだって祝福することできたのかということです。これね、本当に神様のすごいメッセージが含まれているわけですよ。その男がシメオンという名前だっていうことはね、すごく大きな意味がある。なぜ彼はそういうことができたのか、彼について書いている言葉はこのような言葉です。彼はイスラエルの慰めを待ち望んでいた人だったってことなんですよ。つまり彼こそ呪いの中で、滅びの中で、その状況の中においても、その名前を持つ中であっても、その家庭血統の中であっても、救いと回復を諦めないで待ち望んでいるイスラエルという民族は、まさにそういう民族かもしれませんけども、その象徴のような人物だったってことなんですよ。神に逆らい、偶像礼拝を持ち込み、ついには諸国に散らされ、神に見捨てられたかのように思える民、そんな民の姿がまさにこのシメオンという人物にあったわけです。待ち望んでいた、それでも待ち望んでいた、その人が御霊に導かれてメシアを迎えることができたのは、皆さん、紛れもない神のメッセージ、私は私を待ち望む者を決して見捨てることはないっていう神様のメッセージ以外に何でもないんですよ。長い間あなた方が叫び続けていたその声を私は聞いていた。シメンという、シメオンという言葉はまさに聞くという言葉ですけども、私はその声を聞いていた。さあこの子があなた方のその祈りに、声に対する私の答え、あなた方が待ち望んでいたものだよ。皆さん、シメオンがその時に受けた祝福というのは、そのような意味を持つ祝福だった、祝福だったんですよ。皆さん信じますか？神様は祈りを聞いてくださる方です。待ち望み続ける者に必ず答えてくださる方なんです。
どんなに呪われても、どんなに見放されても、どんなに系統がまずい系統だったとしても、呪いのような系統だったとしても、状況や環境がマイナスな方にばっかり向かったとしても、主を待ち望み続けるならば、必ず主は光を与えてくださる。その声を聞いてくださる。その願いを答えてくださる。皆さん、シベオンがここで体験したのは、私たちにそのようなメッセージを与えてくださっているんです。一人のですね、夫人の話をですねしたいと思いますけども、ある夫人がいて、その方はですね、まあ、精神的な病気を持っていたんですね。うつ的な病気を持っていて、そしてまあ毎日ですね、本当にこの仕事というかもできない、まあ、家の中に結構ずっといるような感じのですね、本当に暗く、そして、まあ、コミュニケーションをですね、人と取るのが難しい人だったそうです。暗い、本当にそれ、まあ、旦那さんもですね、そんな彼女にですね、結構大変な思いをしながらもですね、まあ、一緒に暮らしていたんですけども、そんなある日ですね、その夫人が、まあ、友人に誘われて教会に行くようになるんですね。そして教会に行き、一人一人の愛と、また本当に神様の愛に触れられて、その夫人どんどんどんどん変わっていくようになっていったんです。笑顔を出せるようになったりとかですね、本当にこう人と関わることもですね、前ほど怖くなくなっていって、そして彼女の生活自体もどんどん変わっていったんです。最初は旦那さんもいい方向に流れてるなと思って、それをですね見てたんですけども、やはり、変わっていく時にですね、いろんなこうなんていうんですか、旦那さんから見たら面白くなさも出てくるわけですね。なんかそっちばっかり行くなというかですね。で、もしかしたらこいつ変な風になってっちゃうんじゃないか、また変な方向に行くんじゃないか、宗教に変にこう弱いところをつけ込まれて、そしてそっちに流れていくんじゃないか、いろんなことを考えた旦那さんがですね、彼女をですね教会に行くのをやめさせるようになるわけですね。もう行くなと。でも彼女は行きたいわけです。教会行きます、行きたい、でも行かせない。旦那さんの目を盗んで行くようになって、それがバレてですね、そして旦那さんがある日激怒するわけです。そして彼女をですね、ついに手を出すようになって、殴るようになるわけです。それでも彼女はですね、教会行きたいわけです。イエス様に会いたい。そしてやはり旦那さんの目を盗んでですね、行くようになるんです。それがバレるとまた何度も殴られ蹴られするようになって、ある時にはですね、その奥さんをですね、夫人を、旦那さんが柱に縛りつけて、もう一日中その柱から動けないようにする、トイレにも行かせられないようにする、そういうことも起こっていくようになるんですね。殴られながら意識が朦朧とする中で、それでもイエス様を彼女は信じ続け、この家に救いが来るようにと祈り続けたそうです。私を助けてください、神様、私を助けてください、私の夫も助けてください、あの人が気づくことができるように。でも状況はどうなっていったのか、どんどん悪化していくわけです。殴る蹴るが教会と関係ないところでも起こっていき、そしてある日ですね、彼女はお風呂場にですね、水をためられた時、そこに顔を突っ込まれて、本当に死にそうになるぐらいのですね、経験をするわけです。本当にそんな苦しい中、それでもイエス様を信じ続け、諦めないで待ち続けた。主はその方のですね、祈りを聞いてくださって、そしてある日ね、旦那さんに触れてくださるんですよ。ここまでやっても切らない、ここまでやってもやめない、ここまでやっても彼女を突き動かす、もしかしたらこの神は本当にいるかもしれないって旦那さんの思いになって、そしてね、教会に行くのを許してくれるようになるんです。それでばかりか、旦那さんもある日教会に一緒に行き、そしてイエス様を信じるようになるんですね。後に彼女はですね、ある詩を書くんです。そしてその詩にはメロディーがつけられて、日本中で子供たちに歌われるようになりました。このような詩でした。つまずいても倒れても 叩かれても離れられない。あなたが一番、十字架が誇り、どこまでもついていくキリスト命。ピアノ弾いてもらっていいですか。待ち続ける、待ち望み続ける。時にそれは戦いがあるかもしれない、苦しいかもしれない、挫折そうになるかもしれない、諦めそうになるかもしれない。でも待ち望み続ける時に、このシメオンが体験したように、主はその祈りに聞いてくださる、その主はその信仰に応えてくださる。シメオンは言ったんですね。今こそあなたはあなたのしもべを安らかに去らせてくださいます。もう思い残すことはない、これで私は安らかに死ぬことができる。彼は言われてたんです。メシアを見るまでは死なない。ああメシアを見ることができた、イスラエルの救いを見ることができた、この地に与えられた異邦人の救いを見ることができた。彼のこの歌がそれを物語ってるんです。私の目があなたの見救いを見たからです。万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの光栄です。赤ん坊を前にして彼はその祈りの答えが訪れたことを確信し、それを体験したんです。なぜですか。彼が諦めなかったからですよ。待ち望み続けたから。私たちもそうです。主を待ち望んでいるでしょうか。主を待ち望んでいるでしょうか。今年はこういうことが起こって、状況的にはなかなかいろんなものが変わっていかず、できなかったことがいっぱいありました。今までは普通にやってきたけども、今年できなくなったことがもう山ほどありました。そういうのを見るときにですね、気持ちが泣いてくるわけですよ。なんか大丈夫かなみたいな。でも形が変わったとしても、できなかったことが増えたとしても、皆さん、私たちの心を変えることは誰もできません。待ち望み続ける心を変えることはできない。それを奪い去ることはサタンにはできないんです。だから持ち続けましょう。主の救いを待ち望む心、主は必ず来てくださる。私の家庭の中にも、私の家族の中にも、私の職場の中にも、私の学校の中にも、主の救いは必ず来る。シメオンのように待ち望み続けるんです。待ち望み続ける者に主は必ず答えてくださいます。そして光を与えてくださるんです。私たちもね、家族の救いのために、もちろん今までも祈ってきたと思いますけども、それを見るまでは死ねませんという気持ちを持ってね、覚悟を持ってね、祈りましょうよ。待ち望み続けましょう。待ちましょう。待ち望むものを主は決して見捨てることはありません。イエス様は必ず来ます。イエス様の救いは必ずなされてきます。神は約束を守る方です。アメン。私たちに信仰が与えられますように。そして本当にこのクリスマスのシーズン、いろんなマイナスのことを私たちは見てしまいますけども、そんな時だからこそ、とてつもない喜びの日、とてつもない希望が一人一人に与えられることをイエス様にて祝福します。そして救いを本当に見る時となることをイエス様にて祝福します。一言お祈りします。イエス様、感謝します。イスラエルの部族の中でも神に背き続け、そしてヤコブからは呪われ、そのような系統の中でイスラエルの中に散らされていき、本当にイスラエルのある意味で負の象徴となったような、そのようなシメオン族、その名前を持っているこのシメオンが、あなたが来られた時に真っ先にその場所でイエス様を抱きしめ、そして救いを宣言しました。これは何というあなたの憐れみと慰めでしょうか。 なんとあなたは愛に満ちておられる方でしょうか。待ち望むものを主は見捨てることはない。私たちも同じです。主を待ち望んでいます。この国の救いを待ち望んでいます。家族の救いを待ち望んでいます。どうか主よ、諦めない心を与えてください。信じ続ける心を与えてください。神は必ず約束を果たされる。そのことを私たちがいつまでも信じ続けることができますように。それを見るまでは死ねません。神様、どうぞ私たちにもその待ち望む心をもう一度与えてくださいますように。このクリスマスのシーズン、一人一人にその心にあなたが応えてくださって、あなたの宮座が、その希望が現れていく時となりますように。どうぞ導いてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。